まあ、タタという同じようなところですが、今日は特に、神に選ばれた者、聖なる者、愛されているクリスチャンに勧められている事柄で12節で言われたのが先週見たところです。それはあなた方は深い同情心、そして慈愛、謙遜、柔和、寛容を身につけなさいという勧めであります。神によって選ばれた者、聖なる者、父なる神に愛されている者、実はこれはキリストに対して言われている言葉なんですね。しかしそのキリストに対して言われている同じ呼び方がクリスチャンにもなされているというところが驚くべきところですね。そのキリストに対して与えられた言い方がクリスチャンに与えられている。ですから私たちクリスチャンが神の民としての自分を見出すのはこのキリストに結びついている限りにおいてだということを忘れてはなりません。キリストを抜きに、キリストの贖いを信ずる信仰なくして誰もクリスチャンとは言いません。そのことがはっきりと言われています。パウロはこのような性質が今実現するようにとクリスチャンに対して、しきりに進めている言葉が身につけなさいということです。もともと持っていないものということですよね。だから身につけなさいと勧められています。で、その意味で先週学んだことの深い同情心、慈愛、謙遜、柔和、寛容、これらの美徳を身につけなさいというんですが、じゃあ実際的にこの美徳と言われるこれを身につけてどう生きるのかという具体的な例が13節から17節というふうに理解してよいと思います。それをこう具体的に、じゃあこの美徳を身につけるってどういうふうにすることなの、この5つのことを身につけて生きるってどういうことなのというと、まず挙げられたことが13節です。互いに忍び合うということだというのです。自分にとって受け入れがたい、我慢できないような行動や態度を取る、まあ、人に対して対応することの難しさというのが私たちは日々感じるところであります。で、その我慢できないような行動や態度や言葉に対して自分の中から自然に出てくる感情は何かというと怒りや嫌悪感、そして具体的には悪態っていうのが出てきます。で、この互いに忍び合う愛ということは何かという、そういった怒りや嫌悪感やそして出てくる悪態というのを抑えて彼らをそのままにしておくようにという意味のようです。これは別に言い方をしますと私はへそ曲がりなのか分かりませんが、あまりそういうことには関わらないでいなさい、そこに注意を払わないようにしなさいということのようです。まあ、もっと辛辣な言い方をすれば余分な人のおせっかいを焼かなくても良いということになるかもしれません。なぜならば主がなしてくださるから、主に委ねなさい。だからあなた方がなすことは何かというと互いに忍び合うことなんだよということなんだというふうに言うかも、言うことができるかもしれません。ですから別の言い方をすれば、誰かが他の人に不満を抱くことがあっても互いに許し合いなさいという勧めになるのかもしれませんね。その方が分かりやすいかもしれません。それはじゃあ具体的にどういうことかというと、たとえ教会内におけるクリスチャンたちの交わりを危険にさらすような不和感というんですか、争いと言ったらいいんでしょうか、それがあったとしても、本当ならば新しい交わり共同体の教会にあってはならないような事柄が起こっても、問題や争いがあっても、でも互いに許し合いなさいということであります。ある意味では互いに その怒りや感情、怒りや嫌悪感や悪態というのを抑えて主がなされるのを待ちなさいということになるようですね。これはとても難しいことでございます。で、じゃあどうしたらそれが悪態をつかずに、そしてまたは嫌悪感を持たずに、そしてその怒りの感情を抑えることができるかというならば、その原則は明らかであります。それが13節の後半です。主があなた方を許してくださったようにあなた方もそうしなさいとパウロは進めます。ここのところでパウロは2つのことを明らかに教えています。それは何かというと、許されることの安堵感や喜びを知りながらその祝福を他の人と分かち合うことができないというのはふさわしくないことだよ。確かにそうですね。私たちキリスト者は許されているということを前提にしてしたい、奉仕をするっていうのが行動の動機であります。これをしなければ罰が当たるよ、刑罰があるよ、だから頑張って刑罰に合わないようにこのことをしましょう、あのことをしましょうという行動の原理原則ではないはずです。それがパウロの言いたかった第一のところです。許されているということの感謝は本当に大きな平安を与えられるものですよね。ところがちょっとでも失敗したら何か言われるかもしれないって言って頑張ってやることほど不安感とまた不和をこの増殖させるようなことはないだろうなというふうに思います。ですからまずここは何かというと、私たちは許されていることの安心感というものをクリスチャンは一番よく知っているものではないかということが、この13節のこの主があなたを許してくださったようにあなた方もそうすべきですって言った理由の第一の理由だと思います。第二は、キリストご自身がすでに許している人を許さないことは非常に思い上がったことだということです。なぜならば、その異邦人だって自分を愛する者を愛することはできますよ。そこに何の得がありましょう。クリスチャンである特別なその理由というものがそこには存在しないよというふうに言うことができると思います。で、最後にこの言わなきゃな、もうで、そういったことの理由で、じゃあ最後に何が必要なんですか。じゃあそれは分かりましたと。でもそういったことを何を根拠にって言うんですか、どうしたらばその美徳と言われることを互いに忍び合うということができるのか。まず私たちが許されたことを覚えなさいというのは分かりました。でも自分が許されているということとその人を許すっていうこととはまた別の問題が出てきます。自分が許されていることは意外と時間が経ちますと喜びや感謝よりも当然のように思えてきます。私は許されることはあの人が許されるなんて信じられないなんていうふうにもなってくることさえ出てきます。これが人間のやっぱり心の問題だろうと思いますが、それが往々にしてあります。だから自分が許されているということの根本的な事柄の中に、当然私たちキリスト者が身につかなければ、つけなければならない事柄、クリスチャン生活というこのデザイン、クリスチャン生活をデザインするときに大切な姿勢は何かというと、この14節ですね。そしてこれらすべての上に愛をつけなさい。愛は結びの帯として完全なものですと言っています。で、この愛を忘れてはならないということであります。その意味で愛は結びの帯として完全なものですと言っています。この最後のこの文節は文字通りには結びの帯、 完全な絆という意味のようです。結びの帯というのは絆という語にも訳せる言葉だそうですが、つまりどういうことかというと、他の服をまとめる上着、帯というのはそうですよね、何枚もこう重ねた上に最後にこうまとめる、そのために帯で、帯がきちんと締まってないと崩れるんですよね、着物の着方として。ですからその何を帯にするかということによって、その服装の自体もまた印象が変わるようです。そしてまたそれもきちんと止まる帯と、また止まらない帯とがあります。でこの中で、じゃあクリチャン生活という、そのキリストを着るという、その服の結びの帯として何かといったならば、これは他の服をまとめる上着、または同じ役割をする留め金、紐、帯というものを比喩的に言っている言葉のようであります。ですから愛がなければ他の全ての要素が揃っていたとしても、各自の全ての性質を正しい位置にきちんと保つことができなくなってしまう。他のものを置いたらダメだということです。例えば自分の利益とか損得をこの結びの帯としたらどうします？損だなと思ったらそれ外しちゃうんですよね。また損得でやりますと、ここの言われている事柄、つまり深い同情心、慈愛、損得、謙遜、柔和、寛容というものをまとめることはできません。じゃあ名誉、それも謙遜ということと引っかかってしまうでしょうね。でそのような形で、このキリスト者のとしてのこの着物を着て、それをきちんとまとめるのは損得ではダメ、この世の価値観ではダメです。そこに愛という以外のもので収めることはできません。でしかし、私はこの愛というこの言葉にも非常に注意深くあってほしいと思います。ここで言う愛は、他のその倫理や道徳において最も素晴らしいものだというふうに言っているわけではありません。つまり謙遜だとか、または慈愛だとか同情心だとか柔和とか寛容、そして愛というものを比べたら愛が一番だよって、ここで言っている、ここではそういうことを言っているわけではありません。それぞれに役割があって、愛はそれらのその5つをちゃんとこのまとまったものとして、その人の中に、生活の中に位置づけるものですよということであります。基礎になるものが愛ですよという意味であって、愛が他の道徳に、美徳に対して優れているということではありません。ですからですね、面白いんですが、これは言い伝えなんですけど、クムランの、修道士たちの規則って非常に厳しい規則があるんですけれども、そのクムランのその共同体の規則の中に、美徳のリストの中に愛はないんだそうです。愛という、そのこう互いに愛し合うという、その愛ということはないんだそうです。なぜならそれは前提だからです。あえて言わないんだそうです。それくらいに実は一般的な、まあなくてはならないもの、キリスト者であるということ自体が、その神によって愛されている、愛によって愛し合うということが全ての前提であって、規則にするものではないという考え方のようです。よくね、愛という言葉がたくさんあるから、ここの子で愛が中心ですって。いや、そういう意味ではなくて、逆にもう当たり前のことだから、あえて言う必要はないというふうにさえ言えるところであります。で、愛はその意味で私たちの考えや行動の全てにおいて、そういう意味では基盤なんですね、基礎なんです。その上に共同体の中で完全に働くとき、その結果として共同体に何が出てくるかと言いますと、 この15節を見ますと、キリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさいというふうに言っております。愛は私たちの考えや行動の全てにおいての基盤であります、基礎です。その上に共同体の中で完全にそれが働くときに、その役割が働くときに、その結果として出てくるのが、共同体の中に生まれてくるのが平和だということであります。で、その15節の後半の中で、そのためにこそあなた方もですね、召されて一体となったのですとあります。で、ここで言う平和と前節で言っているところの平和とは、共同体、体全体を特徴づける平和のことを言っています。その共同体のその特徴は何かというと、平和だって言うんですね。それが教会としての特徴の一つだと言っています。そしてその次になるのが、じゃあその平和はどうやって出てくるかというと、一体となったとあります。この一つの体となるという意味では、教会のことを指して言っていますね。比喩的に言っています。生きた一つの有機体、共同体であるということを表しています。一体である、教会をキリストの体として、その部分は皆一致していなければなりません。一致しているということは、一緒という意味ではないんです。いろんなものが、愛ということによって、いろんな個性のあるものが一つの体として結びつけているのが愛なんですよ。だからみんな一致しているというのは、みんな同じという意味ではありません。とすると、キリストの愛によってこの結びつけられているならば、いろんな考え、いろんな個性があって、逆に言うといいということなんでしょう。で、ややもすると、愛という言葉を言いながら、愛をその他の美徳、徳目とこう競争しちゃいましてね、愛が一番ですっていうと、愛が特別に強調されまして、そして愛がないとか愛があるだとかっていうふうにして、教会を批判してしまうことが出てきます。ここに愛がないとか、ここには愛がある教会だという言い方をしてしまいます。でもそれは違うんですね。愛があるとかないとかという問題ではなくて、教会が一体となるために愛はなくてはならないもの。で、教会が教会であるということ自体が、実はキリストの愛によってもう集まっているんだよ、集められているんだよ、神によって愛されているということが基盤なんだよ、それがクリスチャンの集まりなんだよという前提で、で、そこで現れてくるのは平和です。だから、あの教会は愛を帯として一致してるよね。で、そこに出てくるのは何見えるのは、なんでそう言えるの、あそこの教会には平和があります。つまり、まあ、これは、あまり、進められることではないんですが、教会に来るとよく眠るっていう人がいますが、ああ、いいんだなと思います。静かなんだな、ここへ来るとほっとするんだろうなって本当にそう思うんですよ。ある意味でそういう場所でなければまたならないのかな。教会にいるとね、なんか誰かから後ろからこう見られて緊張しててたまらないって言ったら、もういられませんよね。ですから、その意味で、別に進めてるわけじゃないですよ、その意味で、私はやっぱり平和っていうのは、私たちに安心感を与えるし、そして、まあ、私は教会に来て聖書を読んでいる、そして祈ってる、この時が一番ほっとします、嬉しいですよね。そういうふうに、こう、教会が教会であることのために、私たちが証しているものは何かというと、やっぱり平和っていうのが、まず大事にパウロが挙げているのは確かなことだなというふうにあります。しかし、教会をこの特色づける平和は、単に表面的に敵がいないということを、そういう意味では言っているわけではありません。それはキリストの平和でなければならないということを、再三先ほどから言っております。それは、あなた方の心のこの決定要素、 つまり私たちの心をこう支配するって言ったらいいんでしょうか。私たちが言い悪いを判断したり何か行動するときに、その時に決め手となる、決め手となる要素って言ったらいいんですか、鍵と言ったら何かって言ったら平和ということです。これが平和につながることなのか、これがあの人との平和につながることなのか、このことがあの人とのこの交わりにおいて平和を作り出すものなのか、ということが私たちの決定の条件っていうんでしょうか、としてなくてはならないもの、そういう平和が私たちの心を支配するものであら、あらなければならないということなんでしょうね。だから平和の心で何かを決定するってすっごく重要なことです。つまりイライラしてる時に、カッカしてる時に、そういう時に私たちはすぐ決定したがるんだよね。もうダメだ、やめちゃうっていうふうに結論を出したり、もうあんな風にこうすればいいっていうふうに結論をつけちゃうんですけれども、いや、そういう時に絶対に決定的なことをしてはならない。いや、むしろ平和の心の時に決定をしていく、物事を決定して決断していく、そのことがとても重要なことを私たちに教えている。つまり決定要素だ、私たちの心の決定要素、つまり私たちを支配するものの平和で、それによって物事を判断をしていく。それがないうちは決定しちゃいけない、結論を出してはいけないという平和のことのようであります。ですから教会でたとえどのような意見の違いや、そういうある意味では疑念があったとしても、教会員たちはそれに最も深いレベルで対応していかなければなりません。つまりどういうことかというと、教会内の全てのグループはキリストにあって一つであるという、その事実を認めて、その心の問題をそこから出発させる。つまりキリストにあって和解をし平和を得ているんだという、そこを、それを、その中に私たちは今いる、その前提に立っているというところから、この心の問題を解決していかなければならない。これがキリストの平和が教会を支配するという意味であります。ここで言っている平和は、そういう意味でのキリストの平和ということであります。なぜならばキリストをピラトの前でも、そして大祭司の前においても黙していましたよね。私は私はっていうのを主張しませんでした。彼は神との平和の中にいたわけであります。そのことがむしろキリストご自身を高めることになっているし、私たちの模範となっているところであります。で、この教会のこの在り方が15節の後半でまだ続きます。また感謝の心を持つ人になりなさい。感謝の心を持つ人になりなさい、これも難しいですね。愛、平和、感謝と続きます。それぞれを強め合い、続く節の勧告に従うためのこの橋渡しになっています。それは何かというと、16節と15節の橋渡しが感謝の心を持つ人になりなさいという言葉であります。で、それが16節のキリストの言葉をあなた方のうちに豊かに住まわせ、知恵を尽くして互いに教え、互いに戒め、詩と賛美と霊の歌等により、感謝にあふれて心から神に向かって歌いなさいとあります。この1章の28節でパウロはこういうふうに言っております。開き読みますからいいですが、私たちはこのキリストを述べ伝え、知恵を尽くしてあらゆる人を戒め、あらゆる人を教えています。それは全ての人をキリストにある聖人として立たせるためです。私たちはこのキリストを述べ伝え、知恵を尽くしてあらゆる人々を戒め、あらゆる人々を教えています。ここにこのあらゆる人々を教え、またこの戒めと言っていますが、このことは3章の16節で言っているところにつながりますね。 このキリストの言葉をあなた方のうちに豊かに住まわせて何をするかというと、住まわせるということはどういうことかというと、知恵を尽くして互いに教え、互いに戒める。互いに教え、互いに戒めるということです。これは今までの12節から15節の互いの許しと信頼関係を前提にしてできることです。この互いに許し合うということが、それがなければ、互いに教え互いに戒めるということは、これは不可能です。キリストの平和のもとにある時にのみ互いに教え互いに戒めることができます。互いに教えるといった時に、例えば牧師に向かってって言うか変ですが、牧師に対して先生あれ間違ってます、おかしいですって言うと、牧師は何と思うんでしょうね。互いに平和があるならば、あ、その通り、そこは私の間違いですと受け入れることができるでしょう。そしてまた語る方も、実は聞く方も、実はもう平和の心で忠告してくれますので、忠告しますので、そこには尊敬と愛の言葉を感じ取れる言い方になるでしょうね。もしそうでなかったとしたら、互いに教えると何か傲慢だっていう思うし、牧師に逆らうなんて100年早いなんていう言葉さえ出てきてしまう。これは越権行為だというふうな批判をし合う結果になってしまう。互いに戒めとするということもできなくなりますね。自分を何様だと思ってんだっていう不満になっていってしまうんでしょうね。キリストの平和がなければ。ですから、そういう意味で互いの許しと信頼関係を前提にしていることがとても大切です。それはキリストの平和が私たちの中にあるということが前提でありますし、キリストの平和の大切さを私たちは何かを決定するときに、何かを行動するときに、また何かを口から発するときに、私のうちにキリストの平和があるかどうか、そのところを吟味してからなすこと、決定して行動することが大切だろうと思います。そこで最初の互いに教えっていうの、この教えはここではイエス・キリストについての教えであります。で、福音書の中で聞くこと、福音書に聞くことを指している言葉だというふうに言ってよいだろうと思います。つまり福音のメッセージのことでしょう。それが互いに教えるというのは、福音を聞く、福音を語り、福音を明かしし合うということなんでしょう。で、コロサイのクリスチャンたちがイエスご自身に服従することによって敬意あるものとして認められるならば、私たちはその兄弟の教えを、姉妹の教えを謙虚に聞くことができるはずです。そして互いに戒めるということも同じであります。これも律法ということよりも、ここでは私たちが、キリスト者として、先ほど言ったこの12節から13節、それらの上に愛という帯を結びつけるということになっているかどうかということを互いに戒め合う、確認をし合う。で、そしてキリストの言葉をあなた方のうちに豊かに住まわせる。で、この豊かに住まわせなければならない。で、これがまた難しいことなんですが、ここにね、一つとてもいい方法をパウロは言っています。で、その教えは知恵を尽くしてなされることですし、言葉はキリスト、知恵そのものに関してですけれども、で、教えることと戒めることの次に出てくるのが、実はここにですね、この教えと互いに戒めるということの素晴らしい手段があるんです。それが何かという、その続きの詩と賛美と霊の歌とにより、感謝にあふれて心から神に向かって歌いなさいということですね。つまり賛美へとあふれてる感謝の生活というのが、教えることと戒めることの一部にならなければならない。つまり神への賛美とこの感謝というものが、教えること戒めることに実は役立つんですよね。 で、詩と賛美と霊の歌とにより感謝に明日を入れて、心から神に向かって歌いなさい。つまり、クリチャンの詩と賛美は、しばしばキリスト教の真理を、実は、植え付け、そしてそれを、この私たちに覚えさせるのに、非常に、力強い手段となるということです。私たちはよく賛美歌だとかさ、聖歌の歌詞を口ずさむことによって、神様ってこういう方だったとか、今私こんな状態じゃダメだとかってに戒められません、教えられるってことはたくさんあるだと、また励まされるということもあると思うんですね。ですから賛美はこの2つの説の部分で教えと事実、賛美とにこう結びつけています。つまり教えと賛美を結びつけることによって、実は私たちにこれらの事柄、戒めと教えを私たちの心の内に豊かに住まわせる方法として賛美があるよって。これとても重要な教えであります。しかもここでは面白いんですが、あなた方の心の中でというふうに訳す訳し方ができるんだそうですが、この、互いに戒め、詩と賛美と霊の歌とにより感謝にあふれて心から神に向かって歌いなさいというのを、これをこのあなた方の心の中でっていうふうに言っています。つまり心の中に喜ぶとかなんとかっていう、その喜びとか賛美のその居場所が心の中じゃなくて、心の中でそれをしなさいって言うんですから、賛美とかっていうのは、詩と教えは賛美を通して自分の心に向かってしなさいっていうことのようです。だからもともとあるものじゃないんですよ、初めから。だから私たち自身のために教えと戒めと私たちの中に豊かに住まわせるために、私たちの心に向かって詩と賛美と霊の歌と思って歌うって言います。私たちの心が歌うんじゃないんです、心に向かってしようって言うんです。そういう意味なんだそうです、ここの訳は。そうすると私たちはこの、賛美というこの事柄がとても意味のあることになると思いますし、またです、賛美ということがここで非常に重要になってきます。で、少しちょっと戻りますが、この詩と賛美と霊の歌って3つありますよね。で、この詩って言った場合には、詩とって言った時には、この詩は多分詩編に伴奏を伴ったものだろうというふうに言われます。イエス様もゲッセマネの園に行く時にね、このハレルヤを歌って行ったと言ってます。これは詩編の中にある大ハレルと言われるその一節をこう伴奏ってリズムに合わせて歌ったんでしょうね。ですから詩っていうのは多分にこの詩編歌を歌ったものだと思います。で、歌っていうのは賛美よりも一般的な意味でこの霊の歌という言い方をしています。ですから賛美と霊の歌っていうのは、これは特に区別しているんじゃなくて、ある意味で世俗と違うものっていう意味のようです。霊の歌っていうのはこの霊的なものっていうよりも世俗と違うもの、当時も流行歌ありました。ですけども、クリチャンとしてふさわしい歌っていうのがあるわけです。で、そういう意味でこの世俗と区別されたという意味でこの霊の歌というふうに言っているわけです。そうしますとね、ここで先ほど言いまして、賛美歌の良し悪しっていうのはここに基準があると思います。つまり知恵を尽くしてとあるように、キリスト教的知性というものが十分に生かされるものであるべきであって、単に経験的な感情を高揚させるだけのものであってはならないということであります。興奮状態に陥り、そして我を忘れるようなこの状態をこう さまうようよっていうか自分の意識を失わせるようなそのような状態で神を崇めるということはここでは教えていません。まさに言葉なる神にふさわしい賛美歌というのが条件であります。ですから同時にまた前先ほどお話ししたようにこの賛美はキリストの教えに役立つものでなければならない。だって教えと戒めと言っていますからね。ですから教えに役立つものでなければならないということを覚えておかなければなりません。つまりメッセージを持っているということです。賛美は心に神の言葉を豊かに住まわせることになる大切で役に立ちます。ですからその心に実は教えと戒めとちゃんとこの届けさせるものでなければならない。もうなんか自分が歌っててこう自分我を忘れたような興奮状態に陥ることは例の歌というふうにはむしろ言わないです。ここでは教えと戒めとということをこう前提にしているということを覚えておかなければなりません。人の心は虚無になりうるものであります。ですからそこに何を住まわせるかによってそこの心に何をこの心にどのよう何をもって影響を与えるかということによってその人の活動力にもなるしまたはその人をへこましてしまうこともあるでしょうね。ですからかつては私たちはイスラエルの人たちが律法をモーセ律法を心の中に留めるそしてそれを自分たちの中心にしていくということが言われていまして非常に律法を犯さないようにというのが前提でしたよね。しかし私たちはそうではありません。そのような意味で律法を私たちの心に留める旧約聖書を留めるつもりはありません。なぜならば旧約聖書の律法はキリストの贖いによって完成したからです。そうすると私たちが心に住まわせるのは何かというとキリストの言葉であります。そしてここにあるようにキリストの言葉をあなた方のうちに豊かに住まわせなさいという言葉が語られていますからキリストの言葉が律法に代わって私たちの中に生活の心の中心に座を占めるものでなければなりません。でそれに賛美がすごく有効なんです。霊の歌が世俗的なものってのは今度は逆に世俗に私たちの心をまた移らせてしまう。ですからよくその賛美で今流行っていますからエレキを使いましょうとか、まあ、使ってるところ批判するわけでもないんですがまたはロックでやりましょうだとかというと神との平和清さそれを表すだろうか。そして神の義そして神の裁きそして神の愛と慈しみそれを本当に私たちの心のうちに思い返させるものとなっているだろうか。それにそういうことにふさわしくないならばここで言っているまさにこれとは全く別の意味でのものになってしまいましてこれはふさわしいものとは言えないと言わなければなりません。私たちはキリストを原動力として自分自身の体を神の宮として私たちは生きていくわけですしそれがキリスト者です。そうするならば私たちは一体何をもって私たちの原動力としているのか。神の教えでありキリストの教えであり言葉です。それを私たちは賛美と霊の歌と思って死と思って私たちに住まわせる教える。それにふさわしい歌、リズム、メロディーというものがあるのではないでしょうか。それを抜きにして、もし、興奮することが素晴らしいとするならば、これは、明らかに違ったものとなってしまいます。そして、その時にこそ感謝にあふれて心から神に向かって、この歌、 で心から神に向かってって言うんですが、先ほど言ったように心の内にっていう、いうふうに訳す言葉のできることです。で神と自分の心の内に歌うということですね。そして17節、あなた方のすることは言葉によると行いによると問わず全て主イエスの名によってなし、主によって父なる神に感謝しなさい。これらの事柄が行われた時に初めてそれは全ての点において言葉とによる行いによると問わず何か条件つけずということですね、父なる神に感謝するものへと変わっていく。これらがないければ父なる神に感謝するものとはならない。このことも覚えて、私たちは本当に神に感謝する、そのような賛美、またキリストを着るその歩みを、愛という帯をきちんと締めて、それ以外のもので私たちの歩みは整えられることはありません。そのことをパウロは語ります。そうして18節から今度はさらに具体的に、もっと具体的に、じゃあこのことをもっと日常生活の中でどういうふうに理解して進められていくことが、このキリストのある美徳という愛されているものとしてふさわしい歩みになるかをパウロは続けて語っていくのであります。一言お祈りいたします。愛する父なる神様、ひとときを感謝いたします。主の憐れみがありますように。そして私たちも本当に心の内に湧いてきてしまうさまざまな思いをキリストの平和をもって本当にしよう、その時に決断をし行動を取ることができますように、語る言葉にもまた態度にもキリストの平和をどうぞ証しする、そんな場所となりますように、この場所を祝福し帰り見てください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。